はい、皆さんどうもおはようございます。霧の都です。霧の都のポッドキャストログ、ポッドキャストに恋をする、今日が159回目ということでよろしくお願いいたします。159回目とは言っても前回からシーズン2がスタートしましたので、157回続いたシーズン1、長かったですね。シーズン13年何ヶ月でしたかね、シーズン1やってましたが、シーズン2にリニューアルして今日から音声メディア情報バラエティ番組ということで、もう僕のね今までやってみたかったコメディお笑いのカテゴリーで配信しています。まあ、とはいえ何かね、大きく変わるということもないかもしれませんけど、よろしくお願いいたします。さて今日の内容ですけれども、この番組出会う系ということで、僕がですね全世界444万番組の中から日本語で配信されているワンエピソードをランダムに、全くランダムに抽選で一つ、まあ、引き当てたものを聞いて皆さんにご紹介するというこの出会う系のコーナーがありますので、これメインということで今日はまず出会う系のお話ですねしたいと思います。そして、まあ、この番組、まあ、前シーズンからそうですけれども音声メディアの最新の情報やニュースもご紹介したいということで、まあ、情報バラエティの中でということになりますけれども、最近のポッドキャストとかオーディオブックとか、まあ、あらゆる音声メディアに関するニューストピックいくつかご紹介したいと思います。そして最後3番目のコーナーが皆さんからのお便りメッセージのご紹介と、まあ、早速 Google フォームでもいただいてますし、ブルースカイでもポキログですね、ハッシュタグポキログでポストいただいてますので、そのあたりご紹介したいと思います。というわけで今回も霧の都がお送りします、ポッドキャストに恋をするポキログ159回目、よろしくお願いいたします。ポッキャストに恋をする、ポッキャストに恋をする。さてそれでは早速出会う系コーナー行ってみたいと思います。この出会う系コーナーは私キリノが自作で作りましたスクリプト、全世界444万番組の中から日本語で配信されている番組のワンエピソードをランダムに抽選で一つ引き当てまして、それを聞いてみて皆さんにご紹介するっていう、まあ、そういう無茶ぶり系出会う系バラエティですね、そんなコーナーです。まあ、皆さんも楽しみにされていたんじゃないでしょうか。でまたね、前回158回目で抽選してますので、まあ、聞いてみたよという方もいらっしゃるのかなと思います。で、お約束なんですけども、お約束です、このコーナーのお約束なんですけど、抽選で引き当てるのがその番組というかそのエピソードなんですね、ワンエピソードなんで、原則その1回だけを聞いて皆さんにご紹介するっていう、そういうことにしておこうかなと思います。例えば今回ですねご紹介する番組だともう100回近く続いてるんですけれども、その100個全部聞いてきてなんか説明するよとかそういうことではなくて、もう本当にその中のワンエピソードだけ抽選で当たってるんで、それだけを聞いてちょっと皆さんにご紹介するっていうことで、まあ、もうリスナーの方はねちょっと不十分じゃないかと思われるかもしれないですけど、でもやっぱ出会いってそういうもんですからね、やっぱ出会い、最初の出会いってやっぱこうね、なんか第一印象も含めて、でもなんかもうちょっとお互い知ってみたいみたいな、そういう興味関心好奇心、それをねやっぱこう僕もどれだけ引き出されるのかなっていうところを皆さんにリアルにお伝えできればなと思いますんで、原則抽選されたワンエピソードを聞いてのご紹介ということで、ちょっとご了解いただきたいと思います。さてそれで今回ご紹介するのが、前回158回目で抽選を見事引き当てましたっていうか、別に引かれた側は嬉しくもなんともないと思うんですけど、まあ僕のね、作った自分で自作したランダム、抽選プログラムで当たりました、虎の意を狩る狐さんというですね番組ですね、虎の意を狩る狐という、でこちらの番組がですね、番組のテーマ、書いてありますね、40代後半シニア40の同い年のゲイであるですね、ムコさんとリュウさんのお二人の雑談バラエティといったところですかね。で、まあ、ここでゲイ ということでね、書いてありますので、番組的にはセクシュアリティのジャンルに入ってんのかな、まあ、そっちに入ってんのかなと思いますけれども、まあ、だからといってですね、まあ、語られてる内容はすごい多岐にわたってますし、まあ、どちらかといえば日常系雑談という感じですね。で、番組は、ちょっと調べてみたんですけど、2022年から始まってますか ?2022 年。で、2025年ですよね、現在。で、僕が引き当てたエピソードが、89回目のタピオカみたいにならないでっていうね、あのエピソードなんですけど、これが2月17日に配信されてますが、もう現在ですね、もう93回目まで来ているということで、隔週ぐらいですかね、2週間に1回ぐらいのペースで、どんどん新しいエピソードを出しておられるということです。で、このお二人ですね、むこさんとりゅうさんなんですけど、まあ、こう個人プロフィールとかですね、そういうのはあまりこう、ババッとは書いてなかったりしますので、まあ、徐々にこう、なんていうんですかね、リスナーとしては雑談を聞いていく中で、なんかこう、二人への理解が深まっていくというか、まあ、なんかそんな感じですかね。はい、そんな感じでしょうか。で、僕がですね、こう聞いてみた感想ということになってくるんですけど、まずですね、こうびっくりしたのが、このむこさんとりゅうさんのやりとりっていうのが、もうなんか僕のグルーヴとぴったり合うんですよ。これなかなかないんですけど、まあ、今回のエピソードとかだと、リュウさんかな、ちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど、リュウさん、向子さんとリュウさんのリュウさんがまずこうイベントに行ってきたっていうね話をされるんですよ。で、そのイベントっていうのが、まあ、ちょっとこの番組的にはなんかね、僕の番組的にはすごい奇跡的だなと思うんですけど、ポッドキャストのウィークエンドっていうんですか、ポッドキャストウィークエンド、今ちょっと調べますけど、去年だってね、2024年だった11月の2日3日他にボーナストラックという場所でポッドキャストウィークエンド、まあ、ポッドキャスト聞いてる人やってる人が集まってやる、まあ、なんかこうフェス的なフェスティバル的な感じなんですかね、なんかこういうイベントがあって、そこにこうリュウさんが行ってきたよみたいな話で始まるんですけど、で、ここにですね、リュウさんは行ってんですけど、むこさんは行ってないんですよね、そこに。で、こうむこさんがそのリュウさんの話を聞くっていう形で最初進行始まるんですけど、このね、なんか僕がまあ本当に第三者として聞いてて、聞いてほしいことを、聞いてほしいタイミングで全部むこさんが聞いてくれるんですよ。こう、なんていうんですか、こう確認もそうですし、まあ、それが小田急線のとかですね、そういう、あそこでみたいな話とかね、こう、それ、あ、そういうイベントでみたいな感じの、こう、なんていうんですか、こう、まあ、雑談ではあるんですけど、その、すごく気持ちのいいタイミングでこう全部聞いてってくれるっていう、もうここで僕は引き込まれましたね。これなんでこのなんか、まあ、この二人のやりとりなんですけど、こういいグルーヴで進んでいくなっていう、ちょっとグルーヴって難しい表現なのかな、こう音楽的な表現ですけど、まあノリっていうんですかね、こういいリズム感で本当に進んでいくなっていうので、まあ、そこで引き込まれちゃいましたね。で、たまたまそのポッドキャストウィークエンドの話だったので、もう今回のエピソードですね、タピオカみたいにならないでっていうのは、そういう、まあ、最近ポッドキャスト流行ってるよね、みたいな。本当にこう、音声メディアの話で、まあ、この番組、僕の番組からランダムに出てきたとは思えないぐらい、本当に、もう本当にいいテーマというか、もう僕も興味のあるテーマで、全体的に楽しく聞かせていただきましたよ。で、そんな中でね、やっぱこう気になるのが、こうタピオカみたいにならないでっていう、このエピソードの、なんていうんですか、こうタイトル、まあ、前回ね、抽選で出た時も、何の話なんだっていうね、ことでちょっと盛り上がったじゃないですか。で、こうタピオカみたいにならないでっていうのも、これもね、ちゃんと聞いていくと、ちゃんとこのね、タイトルが回収されるんですよ。これがすごいなと思って。で、このタピオカみたいにならないでというのは、まあ、若干ネタバレ的にはなりますけど、今、ポッドキャストすごい流行ってるよねと。このポッドキャストウィークエンドっていうのも僕も興味はありましたけど、相当な人出みたいなんですよね。で、まあ、ポッドキャスト流行ってるよねと。で、そんな中で、まあ、一過性のブームというか、かつてタピオカが流行って、 廃れてみたいな、またちょっと今流行ったけどちょっとまた減ってるかもなみたいな、まあちょっと定着しつつもちょっと廃れていくというか、こういうなんかブーム、もうブワーッと盛り上がってブワーッと人が去っていくみたいな、そういう風にポッドキャストがなってほしくないなっていう、なんかそういうことを向子さんかながおっしゃってて、それなんですね。このタピオカみたいにならないでっていうのは、ポッドキャストがタピオカみたいにならないでっていう、そういうことだったんですね。これはもう本当に、まあ、腑に落ちるというか、いや、そうだよなと思って。で、なんか確かにタピオカブーム的なとこも感じてて、もうここでリュウさんがね、昔タピオカは透明だったっていう話をしてて、ちょっと僕、ピンとこなかった。そうだったかなと思って、そうなのかと思って、そういえば今黒いけどタピオカ。そういえば透明だった、最初に入った時透明だったかなっていう、まあ、確かにおぼろげな記憶という感じなんですけど、まあ、ポッドキャストも一回全世界的に2007年、ぐらいですね。2006、2007年ぐらいに一回ものすごい流行って、ちょっとビッグバンが来たんですけど、まあその後ちょっと特に日本では落ち着いちゃって、でまた最近来てるみたいな感じなんで、まあ昔のタピオカブームを知らない人がいるのと同じように、昔のポッドキャストブームを知らない人がまた今盛り上がってたりとか、まあ昔から知ってる人からすると、いやこんなんじゃないんだけどな、本当は、みたいな。まあ例えば、まあ、この番組の中にも触れられてたんですけど、ラジオって言ってほしくないというか、この、ポッドキャストをやってんだよって。ラジオじゃないんだよ。でも、これ本当の僕も、ちょっとこう、ジレンマがあるんですけど、まあ、やっぱこう、微妙なんですね。ポッドキャストっていう言葉の知名度が、やっぱりまだ世間的には微妙なところもあって、やっぱまあ、ラジオみたいなもんです、みたいな。言っちゃうというか。なんかね、ラジオですよみたいな言っちゃう自分にちょっとまた自己嫌悪というか、なんかそういうのもあったりするんで、これちょっと難しいなと思うんですけど、やっぱラジオって言ってほしくないなみたいな、ポッドキャストって言ってほしいなみたいな、なんかそれぐらいのね、でも広がりが今あるよねっていう、まあ本当まさにブームなのかなっていう感じですよね。なので、まあ、タピオカみたいになってほしくないというのがね、あ、なるほどって思って、なんかすごい印象に残った感じでしたね。あとね、そうね、こういう雑談系とかだと、どれだけその、そこでね、お話しされている二人と、こう、リスナーが、こう、文脈を共有できるかっていうかね、こう、同じステージに上がることはできなくてもいいんですけど、ああ、この人たちはこういう、なんていうのかな、文脈、ステージで、こういうところで話してんだな、みたいなことが、こうちょっとやっぱこっちで、まあ、分かりたいというか、なんかちょっとこう知りたい。そうするとこうより雑談にのめり込めるというか、そういうとこあるんですけど、こちらの番組はあのお二人がまあシニア40ということをね、番組の紹介欄のとこでまあ書かれているんで、まあ、40代後半という感じで書かれてて、これまあ偶然、これも偶然なんですけど、まあ、僕とほぼ同じ世代なんですよね。まあ、なので、やっぱ出てくる昔話というか、あの話される文化っていうのが大体わかるっていうか昔の話っていうのは平成の話なのかな、まあそうね、多感な頃っていうか、まあ、平成初期というか、まあ、そのあたりを中心とした話題っていうのが、うわー懐かしいなみたいな感じで、まあ、僕もそんなに覚えてるわけじゃないんですけど、まあ、結構、まあ、響くというか、同じ文脈をちょっと共有してるなみたいな感じがあって、まあ、そのあたりのなんか同世代感というか、まあ、同じ感っていうのはすごい面白かったですね。そこも良かったです。まあ、とはいえね、まあ、それはたまたま僕が同じ空気感をね、なんとなくわかるっていう世代だったっていうだけなんですけど、まあ、これは全然もちろん世代が上でも下でも、ああなるほどねって、大体そのあたりのね空気感ねみたいなことがパッとね、なんとなく察せればね、あ、文脈が分かれば全然楽しく雑談を楽しめるなっていう感じですね。まあそのあたりをこうやっぱ年齢を出されているっていうところで、まあ、こちらも理解ができるというかね、あ、大体こんな感じなのかなみたいなところで目星がつくというか、そういう意味で、ああこうなんか年齢というかね、年代出すのも大事なんだなっていう ところを、まあ、ちょっと学ばせていただいたっていう感じがありますね。まあ、それもすごい良かったですね。初めて聞くっていう時にはすごいなんとなく参考になりました。はい、そんな感じでいくらでも語っていってしまいますけれども、まあ大体これで、まあちょっとね、これ今日初回なんでね、この新しいコーナーもね、ちょっとどれぐらいの塩梅でやればいいのかなっていうのを探り探りなんですけど、まあ大体3つぐらいお話ししましたかね、今日ね、ご紹介ポイント。まあ3つに絞るぐらいでもいいかもしれないですね、3つ。まあ、最初にお話したのが、そのグルーヴ感というか、やっぱ雑談ってね、誰でもできるんですけど、この、そのノリっていうのはやっぱそのお二人だから出せるとかね、まあ三人だから出せるとか、やっぱりこう、全員違うと思うんですよ。で、そんな中で、この向子さんと龍さんの雑談のグルーヴ感っていうのはすごい良かったっていう。これはもうまず最初に言いたいなというふうに思いました。これは皆さん聞いても、あ、気持ちいいなって思われるんじゃないかなと思います。で、二つ目にお話したのが、このタイトルの回収ですね。このタピオカみたいにならないでっていうね、タイトル一体何やな、何やとって思うと、思わせといて、こう、なんかしっかり回収されていくっていう、やっぱこのあたりもなんかすごい良かった。ですね、なんか、うん、びっくりしたなっていう感じです。そして3番目が、まあ、この世代感というかね、空気感っていうのがもう丸ごと持ち込まれているってところですね。いや、まあ、ある意味なんだろうな、あれですね、まあ、僕電気グルーヴのライブ毎回必ず行ってまして、あ、ちなみにこのポキログもね、今回シーズン2始まって、ジングルとかテーマは、基本的には電気グルーヴを意識して全部作ったんですけど、そういう、まあ、テクノから、まあ、ちょっとこう、DJ 寄りのね、ライブ寄りですね、電気グルーヴのライブセットをイメージした曲に全部したんですけど、まあ、それはともかくですね、それはともかく、僕、電気グルーヴのライブ行くんですけど、ピエール・タキとね、石野卓球が話してる内容っていうのが古すぎてよくわかんないんですよ。昭和の、中頃っていうか、なんかそれ文化の文脈なんですけど、だ僕はそこ体験してないんでさっぱりわかんないんですけど、まあ、楽しいんですよ。なんかそういうね、文脈って雑談の中にあるなと思うんですけど、だからまあぴったりハマればハマったで面白いし、全然違ってもそれはそれで楽しいっていう、だから今回のこの虎の湯をかる狐さんのお二人の雑談っていうのももう全面に出してくるんで、その平成感というか昭和末期感というかね、その辺全面に出してこられてるんですけど、まあ、そこがまた、まあ、分かるものも分からないものもあって楽しいというか、これ雑談の良さだなというふうに思いました。はい、まあこれがまあ3つ目ですかね。まあ、こんな感じで、皆さんどうでしょうか、聞いてみようと思われたでしょうか。ちなみに私これポケットキャストですね、自分のポッドキャストのアプリに登録させていただきましたので、まあ、実はですね、この89回目だけ聞いてお話ししますよっていうね、お約束ではあるんですけど、まあ、実は1回目とかですね、十何回目とかですね、まあ、なんかこうランダムにピックアップして、まあ、実は聞いていたりするというね感じではあるんですが、まあ、面白く聞かせていただいてます。ということでした。今日はですね、この虎の胃を狩る狐さんのですね、このお二人ですね、向こう お二人グループ名じゃないね、これ番組名だからね、ユニット名じゃないわね、虎の胃を狩る狐という番組を、やられている、向こうさんと龍さんですね、お二人に最大限のリスペクトを込めてですね、ご紹介させていただきました。番組の詳細等はですね、またこの番組の説明欄にも貼ってあります。このポキログ、最近インデックスも打ってますんで、何分からこの話みたいなのも、全部番組の説明欄に入ってますので、再生されるポッドキャストのアプリとか、まあ、YouTube とかでしたら、その分のところにポンと飛べるようになってますので、ぜひご活用いただきたいですが、その説明欄に番組のリンクも貼っておきますので、ぜひ皆さん聞いてみてください。 さあそれでは今回虎の威を狩る狐お二人とですね良き出会いができたなと、嬉しく思ってます。またじゃあ次回の出会う系サービス次回の、抽選を今から行いたいと思います。さあ神秘的な音楽が流れてまいりましたがやることはタップ1回ということで、ポキログ出会う系次回のエピソードを抽選したいと思います。ちなみにこのポッドキャストルーレットついにですねウェブに公開させていただきました。ついにウェブアプリとしてリリースしました。コード書きました皆さん誰でもですねこのポッドキャストルーレット使えるようになってますので、番組ホームページの番組の紹介のところですね、配信番組からポキログ選んでいただきまして、アプリコード配布から進んでいただければ皆さんのブラウザで僕と全く同じことができます。さあそれでは今回も全世界444万番組の中から一つ選んでみたいと思います。ここ地味なんですけどね。よい。出た。おお出た。ルーレットなんでね、最近5つ出て止まるみたいなね、そういう演出を入れたんですけど。おお、あ、なんだこれ、スタンド FM だな。スタンド FM の URL だ。ちょっと開いてみましょう。おお、え、ん？ん？読めない。漢字が読めない。みかん？違うな。漢字が読めない。柑橘か。柑橘だ。美味しい柑橘時間。お、何なんだこの番組は。美味しい柑橘時間さんの面積が広すぎて心配されていますっていうエピソードが抽選されました。何なんだろう。これやっぱ農業系なのかな。面積が広すぎて心配っていうのは何？この作付け面積が広すぎてちょっと周りから心配されてるとかなんかそういう話なのかな。美味しい柑橘時間さんの柑橘農業の話ですね。こちら行きたいと思います。これを聞けるのかな。これスタンド FM だけど聞けますよね。大丈夫ですね。聞けますね。はい。いやちょっとこれまた楽しみですね。ちょっとね本当に何が出るか分かんない。これ行きます。じゃあこれ行きましょう。今回の出会う系サービス抽選されましたのは美味しい柑橘時間という番組で、その中の面積が広すぎて心配されていますっていうエピソードが当たりました。じゃあ次回のポキログではこちらの番組を皆さんに全力でご紹介したいと思います。お楽しみに。はい。じゃあ今日の、情報バラエティの情報部分ということで、聞き耳トピックとでも名付けましょうかね。皆さんが聞き耳立ててしまうような音声メディアニュースをご紹介したいと思います。こちらですね。The Key Podcast Metrics for Pro Podcasters っていうね、プロのポッドキャスターに向けた、6つの鍵となる指標、っていうんですかね、ここが大事だよみたい なんかそういうのが今更なんでちょっと調べてたら出てきて、この中でですねすごい面白かったのが、何人ぐらいのリスナーがいたらあなたはだいたいポッドキャストのこの辺の位置ですよみたいな、なんかねそこがさらっと書いてあって、これがすっごく面白かったんでちょっと最初に紹介させてください。ポッドキャストやってますと、気にしてはいないとは言いながらも、何個毎回エピソードがダウンロードされるのかなみたいな、リスナーがいんのかなっていうのはやっぱちょっと気にはしてしまうんですけど、こちらの記事ですね、podcast.co のデータによりますと、30日間で一つのエピソードなのかな、 your episodes、 出したエピソードか、30日間で124ダウンロードがあれば、あなたはトッ ップ 50% のポッドキャスターですって書いてあるんですよ。すごくないですか。この全世界444万番組がある中で1ヶ月で124ダウンロードがあればトップ 50% なんですよ。もうそれだけで世界のポッドキャストの上位半分に入ってるっていう。もうなんか、まあ、これリスナーねの方にはピンとこないかもしれないんですけど、やってる側からするとあそれぐらいなんだみたいな、結構驚きがあるというか、ね、1ヶ月でですもんね、1ヶ月で124ダウンロードですからね、これで世界トップ 50% に入ってるという、ことでした。でその上なんですけど、もし1000あればですね、1月で1000ダウンロードがあればなんとトップ 20% ですよ。トップ 20%、 もう世界の中の5分の1に入ってるっていう、いやこれもすごいですよね。でちなみにその上なんですけど、まあ、2900ダウンロードがあればトップ 10% で、6700ダウンロードがあればトップ 3% っていうことで、まあ、見事なロングテールですよね。こうトップ層がめっちゃこうなんか詰まったトップ層がぐーんと高くて、そっからヒューンって落ちて、すごいなだらかにこうゼロまで向かっていくというか、まあ、本当にロングテールだなっていう感じがします。ですので、まあ、そのロングテールのテールの部分を抜け出すためには1ヶ月で124ダウンロードがあれば、まあ、半分には入ってると、トップのね。で 20% に入るためには1000ダウンロードが必要だっていう、まあ、大体そんな感じみたいですね。まあこれちょっとびっくりしたんで、ついご紹介してしまいました。まあ、ぜひ、ポッドキャストやってる方はですね、おお、自分はまだトップ50に入れてないとかね、自分はトップ何パーセントだとか、まあ、ちょっと指標にしていただければな、というふうに思います。はい。ちなみに、キリノはどうなんだというふうに皆さん思われると思いますけども、まあ、僕は、F1 ログですね、F1 のポッドキャストの、まあ、やっぱサブスク数というか、ダウンロード数が非常に多いので、これはトップ 10% の可能性ありますね。全世界トップ 10% ポッドキャスターの可能性ありますね。ちょっとこれから売りに書こうかな。トップ、でもトップ10じゃないんだよな。トップ 10% だからな。トップの 10% ですって書こうかな、これから。はい。まあ、それはともかくですね。そういう情報が出てました。はい。これ一つ目です。それでまだ時間あるかな。もう一個ぐらい行きましょうか。もう一個ぐらい行きましょう。そうですね。どれがいいかな。あ、そうだね。今、音鳴るのやつかな。第5回、ポッドキャスト国内利用実態調査の結果が出ましたよっていうね。これは株式会社音鳴ると、あと朝日新聞がね、共同で毎年やっている調査で、日本国内では唯一のポッドキャストの利用実態ですね。これを、まあ、ずっとこう定点的に調査している調査です。非常に貴重なものですね。第5回ポッドキャスト国内利用実態調査の結果が発表されました。3月3日に発表されましたね。で、こちら15歳から69歳の男女1万人に調査、その中で月1回以上ポッドキャストを聞く800人をより詳しく詳細に調査するということで、まあ、全体的には1万人に声をかけてるんですけど、まあ、その中でポッドキャストリスナーとみなされる800人をより詳しくデータを取るというね、まあ、こういう、これまあ毎年このやり方だと思いますけど、こんなやり方になってます。でまたちょっと時間を取ってどっかでご紹介できればなと思うんですけど、まあ、ざっくり面白そうなポイントとしては、ポッドキャスト利用率っていうのは、まあ、前年よりもちょっと増加して 17.2% っていうことで、まあ10人に1人とは言わないし、5人に1人とも言わないんだけど、まあなんとなくポッドキャストを知っている人というのはまあ増えてきているのかなと。で利用層は15歳から19歳が非常に多くて 34% が使っていると。15歳から19歳の 34% がポッドキャストを利用してて、20代も 27.3% ということで、まあ、全体のポッドキャスト利用率は 17.2% なんですけど、この若い世代だけに絞るともっと高いよっていう、まあ、いわゆるジェン Z じゃないですけども、まあ、Z 世代、まあ、もうちょっと上まで含めてですね、ポッドキャスト利用率が非常に高いと。そして、プラッ ットフォームですね、どこでポッドキャストを聞くかっていうのは、ついに1位が YouTube になりましたっていう。2位が Spotify です。まあ、Spotify のね、天下が続いてきたかなという印象ですけども、ついに日本国内でも YouTube が1位になりましたということですね。はい。まあ、その他、まあ、詳しくはこちらのスライドをですね、ラウンドロードすればいいのかなと思いますが、企業名とかですね、電話番号とかね、そういうの入れないと、詳細なスライドはダウンロードできません。僕は自分の所属大学の名前を入れて調査用っていうね名目でダウンロードしましたので、まあ、手元にはあるので、またちょっと時間が作れたらより詳しくもお話できるかなという感じです。というわけで、第5回ポッドキャスト国内利用実態調査、オトナルと朝日新聞の共同調査です。こちら最新の第5回の結果が出ましたよというニュースでした。さて、皆さんからのお便りメッセージご紹介する時間、今回取れそうです。さて、Google フォームで1個いただいてますね。そちらをまずご紹介すべきでしょう。Google フォーム、お便り、メッセージは番組の専用フォームがあります。ぜひそちらから Google フォームをお送りください。また、ブルースカイでキリの見てるんですが、ブルースカイではハッシュタグポキログですね。カタカナで、ポッドキャストログなんで、ポキログということでつぶやいて。ポストしていただければ拾っていきますので、ぜひブルースカイでもご参加ください。 Google フォームブルースカイ、今日もご紹介していきます。それでこちらお名前チカルンさんですね、フォームでいただきました、ありがとうございます。東京都にお住まい。ポキログ聞き、あ、そうか、聞けなかったんだ、チカルンさんね。なんかポキログが聞けなくなっちゃったみたいなメッセージでしたけど、前回。ポキログ聞くことができるようになりました。よかったです。私も新たなポッドキャストに出会いたいので、これからもポキログ楽しみにしてます。ということで、チカルンさんどうもありがとうございます。いや、聞けてよかった。この、聞けない人にどう連絡をするかって、めちゃめちゃ難しいですね、ポッドキャストって。聞けなくなりましたっていう人に番組内で説明をしても聞けないんだから聞けないんだもんね。で、なんかブログとかあるかっていうとないし、まあ、ほんとちょっとブルースカイ見に来ていただくぐらいしかないんですけど、まあ、あと番組ホームページか、番組ホームページにブログを作ればいいんですね。なんかこう連絡欄というか、ブログいいかもしれないですね。ちょっとね、ポッドキャストとブログの相性はすごいいいですもんね。まあちょっとめんどくさいっていうだけですよねはい、すいません。でもまあちょっとブログ作ってもいいかもね。チカルンさん、東京都にお住まい、ありがとうございました。引き続き楽しんでください。じゃあちょっとブルースカイ拾っていきましょうか。ブルースカイ、こちらはドリームさん、ありがとうございます。これどのご紹介したのかな、ご紹介したかな。ポッドキャストをキーワードにして検索していたら、ポッドキャストを紹介するだけというストレートな番組を見つけて、今まで知らなかったポッドキャスト番組がふんわり紹介されてましたということで、ポッドキャストを紹介するだけっていう番組名のなんか番組があるよっていうだからネタかぶってない桐野さんっていうね、大丈夫、こんなに抽選でみたいな荒技ではやってないと思うからね、やってなかったね。やっぱおすす基本的にはおすすめ番組をみんな持ってきて紹介するじゃない。うちはもう違うもん。もう抽選だから。もう何が出てくるかわからないっていう。もうこのドキドキ感を皆さんと共有してるわけですからね。まあちょっと、まあこれから頑張っていきたいと思います。ドリームさん、ありがとうございました。そしてルミルトンさん、ありがとうございます。あ、ポッドキャストルーレット使っていただいたんですね。意外と定番のポッドキャストが出ました。聞いたことはないんですが、使わせていただきます。ということで、ハッシュタグポキログでいただきました。あ、なんと朝日新聞ポッドキャストが抽選で当たったっていう。超メジャーどころが当たったっていうね。でもこれは可能性ありますよね。だからこれどうするかですよね。この番組では、そういう放送局がやってるものは、 扱わないみたいな、NG にしてもいいかなっていう。だってね、僕が朝日新聞ポッドキャストとか TBS ポッドキャストとかをここで紹介したとって、紹介したとて、とてね、まあ、あんま意味ないんで、それ作りましょうか。NG リスト作りましょうか。その放送局が出してるポッドキャストはスキップするみたいな。それいいかもしれないですね。まあでも皆さんはルーレットに出たやつをもう愚直に聞けばいいと思いますんで、ぜひ使ってみてください。番組ホームページにあります。探してみてください。そして秋彦さんありがとうございます。ポキログの BGM やジングルにニヤニヤが止まらないっていう。ありがとうございます。これさっきも言ったんですけど、電気グループのライブセットです。ライブのセットをイメージして作りました。今回ね、全部リニューアルしましたんで、ぜひノリノリで皆さん聞いていただければと思います。秋彦さんありがとうございます。そして秋彦さん、イオカルも聞いてみようということで、ありがとうございます。タピオカみたいにならないでのリンクも貼っていただいているということで、どうですかね、僕と感想というか、こう、合いましたかね。ちょっとその辺も聞いてみたいですけどね。秋彦さんありがとうございます。そしてですね、なんと虎のイオカル、キツネ、イオカルさんのブルースカイのアカウントあるんですね。なんなんなんなんなんなっていう。ポッドキャスト番組、ポッドキャストに恋をするポキログさんでランダムに選ばれました。わーびっくりっていうポストをしていただいてました。ありがとうございます。今気づいた。昨日かな。今日ね、実は3月20日の春分の日に収録してるんですけど、昨日ポストしていただいてますね。ありがとうございます。いやいやいや、びっくり。あ、そうか。こうやって、こうなんか回り回って拾っていただけるみたいな、そういう可能性もあるのか。そっか。いや、ま、いや、ほんと出会う系ですね。いや、出会う系だね。ほんとちょっとびっくりしちゃった。そっか。そうだよね。ありがとうございます。ちょっと今日全力でご紹介させていただいたつもりですけれども、至らぬ点はすべて表者の、力不足によるものですので。ご容赦いただきたいと思います。これ必ず仕事で書評するときに最後に書くんですけどね。この本書の魅力が完璧に伝わらなかったとすれば、それは私のせいですみたいなことは必ず書くんですけど。はい。そんな決まり文句を言ってしまいました。イオカルさんありがとうございます。いや、私も聞いてますんでよろしくお願いいたします。はい。ということで、皆さんからのポストやお便りご紹介できました。ありがとうございます。次回もですね、またお便りメッセージコーナー設けたいと思いますので、まあ、皆さん Google フォームや、ブルースカイですね、ブルースカイでポスト、ポキログでよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回も良き出会いがありました。霧の都のポッドキャストログ、ポキログ、ポッドキャストに恋をしよう、159回目をお送りいたしました。いや、良かったですね。ちょっと次回の柑橘読めなかったですけど、僕ね、柑橘っていう字がね、ちょっと柑橘も楽しみなんですけども、皆さんもぜひポッドキャストルーレットを使ってみてください。ポッドキャストルーレットは番組のホームページにあります。霧の都ポッドキャストチャンネルで、ポキログのページでぜひ使ってみてください。アプリと、あと JavaScript のコードも配布してますね。皆さん改造してもいいのかなと思いますが、はい、ルーレット使ってみてください。そして番組宛てのお便りは Google フォームで受け付けております。こちらも、この霧の都ポッドキャストチャンネルですね、番組のホームページからありますので、フォーム飛ばしてください。また、まあ、より気軽にということで、ブルースカイでポキログと、ハッシュタグポキログとつけてポストしていただければ、こちらで拾っていきますので、ぜひ番組にご参加いただければと思います。よろしくお願いいたします。さて、というわけで今回159回目でしたが、次回の160回目なんですけども、予定ではですね、今回3月22日配信で、次回が4月5日ですね。4月5日なんですが、うわ、4月5日は F1 日本グランプリの予選の日だ。F1 日本グランプリなんだ。まあ、それはともかく、 4月5日なんですけども、ちょっと前からアナウンスしてますように、私4月1日からイギリスに移住しますので、しばらくイギリス生活ということで、ちょっとですね、現地のネット環境とか、あと、まあ収録環境は大丈夫だと思うんですけど、ネット環境とかですね、ちょっとどうなるかわからないということで、まあ一応は4月5日に次回160回目をリリースしたいなと思ってますけど、ちょっとですね、現地の様子を見て、またちょっとブルースカイでそのあたりはポストしますので、ぜひ私のキリノのブルースカイもフォローしてお待ちください。予定では4月5日に次回ですね、また出会う系お送りしたいと思いますが、ちょっとずれるかもしれません。ちょっと不定期というかね、またちょっと1週間、2週間ずれてしまうかもしれませんけど、まあ、ちょっと国をまたぐのでご容赦ください。まあ、そのあたりの詳しい様子はですね、ブルースカイでもポストしようと思ってますし、そのイギリス生活は YouTube で Vlog 出そうかと思ってますので、YouTube にもキリノミヤコチャンネルありますので、たくさんあるな、チャンネル。もうこんだけしかないんですけど。まあ、ポッドキャストチャンネル、YouTube チャンネルですね。まあ、それぞれ、フォローしていただければという感じですかね。はい。YouTube の方もチャンネル登録してお待ちください。イギリスの本当にしょうもない普通の生活をですね、Vlog してみようと思ってますので、それも楽しんでいただけるんじゃないでしょうか。まあ、そんな中で、こちらポキログ次回は4月5日を目指しますが、まあ、ちょっと出せるかどうかは今はお約束できないということでご容赦ください。というわけでした。というわけで、キリノミヤコのポッドキャストログ159回目、今回もお送りしました。また次回お会いしましょう。